皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月28日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は歴史が動くときです。週末からまた富山湾に来ておりまして、ちょっと昨日の夜から朝にかけて雨が降っていたんですけども、先ほどから晴れ間が差してまいりまして、またいつものように富山川の河原に来ております。今日はちょっと川の音が大きいんじゃないかと思うんですけども、かなり上流で降ったようでありまして、増水をしておりますが、まあ大したことはないんだろうと思うんです。こういう山の中におりましてもですね、本当に世の中のことっていうのはよく分かるといえば分かるわけでありまして、むしろ外から、こう見てるとですね、やっぱ全体像が見えるっていう部分はありますよね。やっぱこうなんかこう狭いところで、こう閉じこもってるとですね、なんかこう発想も小さくなってきて、些細なことでなんかこのね、心が揺らいだりするようになって、全体像が逆に見えなくなるわけですね。まあこういうところに来てテレビも見ないでですね、なんか一日一回新聞はなんかその辺にありますからこう見るんですが、まああとはインターネット見るぐらいで時々ですね、まあそうやって暮らしておりますと、なんかむしろですね、よーく世の中の姿が見えるような部分があります。さあいよいよ歴史が動いてきましたですね。私前から言ってたように、何かの事件があって日本は中国から帰ることがあると、まあずっと感じていたんですけども、まあ今回のことだったような気がします。今回の事件は非常にそのいろんな意味で歴史的になるような気がするんですね。まあ大きな流れで見ればですね、バブルが崩壊すればどの国も政治が持たなくなるんで、中国も同じなんですね。で、これが本当にすごいなと思うのは、やはり温家宝の後継者がいないんだろうということなんですね。法輪功とかありましてね、あれ李鴻氏という、まあ、トップがいてニューヨークにいて、アメリカも随分その、まあ、あれをサポートしてきたわけですね。まあ、法輪功を使ってですね、共産党解体に導いて、まあ、ソ連崩壊後のロシアじゃありませんけども、まあ、なんかこう上手にですね、西側の体制に持っていこうとしたんでしょうけども、まあ、そうは問屋が下ろさないのが中国ですわね。法輪功も結局、まあ、不発に終わったと。でその法輪功を弾圧したのが江沢民ですよね。で江沢民がまだなんか生きてるんですね。政治的実権を持ってるようでありまして、まあ、彼がいるいわゆる上海バスというのは、何年か前に胡錦涛が総攻撃をかけて、ね、上海市長を逮捕したりやったんですけども、まあやっぱりバブルの崩壊があったらですね、保守派は強いですよね。日本もそうですけども、やっぱりこう世界中バブルが崩壊して経済行き詰まって失業が増えて不満が増えてくれば、当然民族主義に行くんですね。日本も中国も同じで、だからやっぱりこの民族主義を体現する政治家が出てくるというのは、あるいはその今までの改革とか市場原理を体現する政治家が引退していく、去っていくというのも、まあこれは時の流れなんだろうと思うんですね。温家宝氏というのはなんかテクノクラートのようでありまして、まあもうなんかすでにレイムダック状態のようですよ、ね、え、だからなんかこう昔のエリチンと同じで、エリチンが失脚したら全部終わりだったと、なんかですね、そんな感じなんじゃないんでしょうかね。で、やはりあれだけでかい国ですけども、中央が変わると全部変わるんですよね。これがああいう大国の怖いところで、その中央が変われば全部変わるっていうのは、本当津波のように変化を押し寄せてくるんですね。だから本当にこの保守派がこうやってだんだん実権をですね、持つようになってくるとですね、それはやっぱり今までの経済成長とかいうのはなかなかもう難しいですわね。で今回はまあ日本にいろいろこう行ってきてるわけですけども、早速アメリカがですね、あそこはまあ言ってみればアメリカも関与してんのよと、日米安保よと、日米安保の範囲内ですと言うし、それから南シナ海でもなんか自由航行権を認めろと温家宝に迫ってますよね、オバマがね。それから下院の、あれは歳入委員会ですか、中国に対する制裁法案を可決しましたね。まあ、今週あたり下院の本会議で通るんだろうと、まあ、上院はなかなか難しいかもしれませんが、下院は通りそうだということで、なんかやっぱりそのアメリカも相当苛立っていて、で当然東南アジア苛立ってるし、それから あそこですよね、オーストラリアですよね。あそこもなんかもろにそのバッティングしちゃってんですね。その海洋の利権とかなんかをめぐって。それからヨーロッパ、アフリカにですね、 中国が来るもんで前から非常に不愉快に思っていて、まあ今まではなんかねやっぱり改革ということがありますから、昔のエリツィン時代のロシアと同じで、なんかやっぱりそれでもサポートしながらやっていかなきゃいかんということだったんですけども、まあやはり今回ニューヨークにね温家宝が来て、これはもう完全にレームダックだくということがみんな分かっちゃったわけですよね。で本国の方は保守派が出てきて江沢民一派みたいなのが出てきてですね、まあ野蛮な行動を始めたわけで、ああもうこれは終わりだなということですね。でまあ大きく生きればですね、まあとにかく経済はもう一回グローバリゼーションの波から、民族自立の時代へと動いている、前から申し上げている通りですね、やっぱその国の民族、その国の人たちが生き生き元気に働ける体制を作らなきゃいけないんで、だから中国人も実はもう自立の時なんですよ。もう日本とかアメリカとか頼るんじゃなくて自分たちでやっていかないとね。だから別に日本人が行かなくてもいいじゃないですか。日本から投資の資金なんか持ってこなくても、ね、その技術導入なんかしなくても、日本に輸出なんかしなくてもさ、まあ、生きていけるようになったらいいんですよ。日本もそうなんです。安いからといって中国行くだとかね、中国にどんどん輸出しようとかね、そういうことやってるから一時が万事トラブルのもとで、まあこれからはですね、まあ、時間をかけていいんですよ。時間をかけないとむしろダメで、時間をかけてその国らしい経済をですね作っていくべき今時に来てるんですね。だからこの今まではそのなんか成長のですね数字を追いかけながらね、まあ、宙を舞うようになんかこう経済を動かしていったんでしょうけど、これから足場固めですね、足場を固めてからですね前向きに行動していかないと難しいんですね。やっぱりこの整理が終わったところから元気になりますよね。今回日本見ていてつくづく思うんですけども、なんか腹の底からみんな元気出てきてる部分があるんですね。それはその中国に対する感情という以上のものがあって、結局日本もとにかくよく整理しましたよね、この二十何年間かの間に。昭和の末期はやっぱりね腐敗してましたね。今から見ればね、あちこちすごい腐敗をしていてですね、まあ今の中国ほどじゃないでしょうけども相当威張り腐ってましたよね。さすがにですね今から見るとよくまああんな風に当時の日本は威張れたもんだなというぐらい威張ってた部分はありますわね。やっぱしょうがないんだね、このバブルが持ち上がっちゃった時ですね、そこにいる人たちっていうのは、まあ、思わず盛り上がりますもんね。でも結局その下駄を履いてたとか宙に浮いてる部分が20年かかって全部なくなってったわけですね。いろんな秘密が暴露されて組織が解体されて人々もひどい目にあったんだけど、しかし本音で今この辺にいる本音の実力はここだっていうところがなんとなくみんな分かってきたんだと思うんですよ、日本人もね。そうなってくると今度は強いですよね。でこうやって歴史が変わり始めて、とにかく対処しなければならないことがたくさん出てくるんですね。まあ菅内閣もですね、あらどうするのかと思いますけどね、まあ国民もいろいろ怒ってますから、まあ例のね、船長解き放した件でもなんでもね、まああれはあれでとにかくいろいろ説明ができなきゃですね内閣ひっくり返るんだろうと思うんですが、まあそういうことも含めてですね、とにかく激しく行動していかないと、まあ前が見えない時に今来てることだけは間違いない。だから結局ですね、時代に突き動かされるように、歴史に突き動かされるようにみんな行動していくんですよ。その時に整理がついてると早いんですよね。検察なんかの様子を見ていても、あれ明らかに権力闘争やってますね。まあ今までの検察右翼という連中、証拠なんかどうでもいいんだと、俺の書いた作文にですねイエスを言わせてですね、当時はそれが正義なんだという連中がこれ一掃されていきますね。だからそうなってくるとですね、やはり残された人たちっていうのは、まあ俺はね最低限自分のやるべきことはやってるんだと、この辺までなら妥当だと、まあ、ある意味で自分で自信を持てるような仕事ができ始めますよね。そうなったらやっぱり強いですよね。だからこのアメリカでもヨーロッパではまだそこまで行ってないですよね。やっぱり今までのですね派遣のこの余韻が十分まだ残っちゃってますから、なんかこの今の自分の実力、今の自分の身の程についてですね、まだ国民は自信を持てないでいる。どこから再スタートしてればいいのかなんか見えないでいますよね。しかしやっぱりこれはとにかく時間の問題で、日本は要するに一番先にバブル弾けたから、まあ整理が早く終わったんだろうと思うんです。しかも軍がないことが良かったですね。軍なんかがあるとですね、世界中そうですが、みんなですね問題がこじれる一方なんですよ。軍事力を使って脅かしはですね、今度脅かし返されますしね。でそれでもうとにかく戦争に巻き込まれたら、今のアメリカじゃないけどね、子供の代になっても戦争してるだろうと軍のトップから言われちゃう始末なんですね。アメリカでオバマの戦争っていう本でしたっけ、 出たんですよ。そしたらですね、CIA だかなんだか軍だか知りませんが、買い占めちゃったんだね。1万冊かなんか買い占めちゃって、で流通させないようにしようと、まあ、したらしいんでね。でそれはそのオバマがですね就任した時ですね、ちょうど当時アフガニスタンの派遣軍はものすごい強硬派が軍取ってたんです、陣取ってたんですよ、関東軍みたいなのがね。まあその強硬派とビシビシやってですね、対立した時の様子が書いてあって、でこの戦争なんか勝てるはずがないと、子供の代まで戦争してると軍の幹部が言ったらしいんですよね。こんなことまで書いてあって、まあなんかですね、相当オバマはコケにされてたらしいね。まあでもそういうことってですね、結局はですね、勝てると思って始めたはずの戦争がですね、大変な敗北に終わって、むしろですね、戦争に勝てないと思ってですね、じゃあ戦争に変わる手段は何かないかと思ってやってた方がはるかに建設的だったんですよね。だから軍なんていう切り札切っちゃうと、今ですね、もう収拾のつかない混乱にみんな陥るわけですよ。ヨーロッパもそうですよ、アメリカ、イギリスもそう、アフガニスタンに釘付けになっちゃってる軍隊があってですね、帰るに帰れない、しかし増派も難しいと、どうしようかっていう話になってるわけね。それでもオランダみたいにですね、もう帰ると言って帰ってくるとこもあるんですけども、まあだから本当にこの21世紀は20世紀とやっぱ全然違う時代なんだね。21世紀の入り口のですね、ここが21世紀の地面というところに国民が足をつけたと実感するまではですね、いやそれは国論はまとまらないしですね、内部抗争は広がるしですね、まあなかなかこれは大変だと思うんですね。で、まあその歴史もですね、まあ中国だけじゃないですよね。とにかく日本の方もですね、これやっぱり次のリーダーっていうのはですね、まあその一人誰かってもうないですね。みんなその退いちゃったわけだから、そうするとやっぱこう若い衆がですね、ああでもないこうでもないって言いながらこれやってくんでしょ。明治維新もそうですが、戦後の日本もそうですが、やっぱりなんかね、若い衆がですね、右往左往しながらなんか作っていくんですよ。でこの右往左往していくときになんかね、思わず取った行動というのがですね、まあうまくいかないものもあるんですが、まあその後評価されて次の時代のなんかね、大きなシステムになるということもよくあるわけで、だから今っていう時がね、今非常に重要で、だからこそですね、今こう、まあ政治だけじゃないですよ、経営でも地域でもね、福祉でも病院でも全部そう、学校でも、未来を見据えてですね、行動する若者がですね、非常に重要なんですね。まあ私若者って言いますが、まあ政治の感覚で、中央の政治の感覚で言ったら、60代以下は若者なんでしょうね。世間の常識とはだいぶ違いますがね。まあとにかく今までの体制の人たちではない人たちって意味だよね。そういう人たちがやっぱりこうなんか考えていろいろ議論しながら試行錯誤しながら一つずつ積み重ねていくということなんだろうというふうに、まあ私はこう思いますね。で北朝鮮もなんかねすごいですね、金正恩がですね、なんか総書記に推挙されたなんてニュースまで来ていますから、なんかあそこも本格的に若返るんですね。27歳ですって、キム・ジョーンというのはね。ですから、まあ本当にその若い人の感性でこれから動いていく。まあアメリカやロシアは最近大統領になる人はみんな就任するとき40代ですよね。で、北朝鮮は20代で。じゃあ年寄り何してるのかというと、後ろからこのサポートしてるわけですね。後ろから足を引っ張るんじゃなくて、後ろからサポートしてるわけですよ。日本もね、こういうことはちゃんと学ばないといけないよね。年寄りが前に出てきて俺がじゃなくてですね、前には若い人を出して、でちゃんとそれを後ろからサポートする、まあ、そういうことをやっていかないとですね、これはいよいよいけないんだろうなと、こういうところはね、本当に日本もですね、大いに反省しなきゃいかんと私は常々こう思っているところなんですけどね。まあそれをともかくですね、とにかくこうして歴史は動いてますから、日本もですね、これから日本の姿をどうするかということをしっかり決めなければいけません。お前から言ってるようにですね、経済は地産地消の時代に、地産地消もしかもですね、それは一次産業だけじゃなくて二次産業、三次産業、みんなそれ広がっていきますから、それぞれの国が自分の国の強さという強さの原点を見出さなければいけないんですね。これが一番大変な作業なんです。ここでこれは一番有利だと、この産業を持ち上げればですね、雇用も拡大し、それからなんか世の中も、でも認められると、そういう場所をですね、見つけなきゃいかん。これがね、実は意外にというか相当手間暇かかることなんですよね。なんかこう世界中同じライフスタイルになっちゃって、同じ成功の法則を見つめていた時代っていうのがもう急速に終わってるわけだから、これから先はだから本当にですね、揉め事なく、本当に皆さんが平和に安心して暮らせる世の中を作ろうと思ったらですね、やっぱりその人、地域、国の個の花を 咲かせていかないといけないんですよ。それ以外に方法はないんですね。今ね、本当に世の中みんな同じような仕事をさせられて、同じ価値観で縛りつけられてるからね、ひどい目に遭うんだって。やっぱりそのライフスタイルから、もちろん仕事からですね、なんか本当にその人に合わせたもので、その人に合わせたものっていうのは、やっぱり植物なんか見ててもそうですよね。それぞれの植物にそれらしい生き方と、生育する場所っていうのはあるわけで、そういうものをこう見出して、でそこでちゃんと植え付けて育てていく、そういうことをやっぱりやっていかなきゃいけないんですね。だからすごくある意味で地道な作業ですよね。華々しいっていうものがですね、なかなかあんまり見えてこないけども、でもやっぱり地道に何年もやってるとですね、ものすごくやっぱりしっかりしてくるって言いますかね、腹の底から強さが湧いてくるんですよ。もう日本もですね、本当にそういう人たちがたくさんいますよね。中枢がなんかね、陥没してんの、今の日本は。本当に中枢が陥没していて、外側にですね、やっぱりそうしっかりした人がいるんですね。やっぱりこう中枢が衰退してって、みんなこう逃げ出してったわけね、実力ある人たちが。まあそんな時代だと思うんですね。だから、今度本当に新しい政治勢力でも、新しい、まあ日本のリーダーでも、やっぱりこう真ん中はですね、なかなかこう頼りにならないんで、周りにいる人たちを一つに集めてくるという、なんかそういうものがこれはいるでしょうね。それはやっぱりもうそんな遠くない将来にこれは始まるっていう感じが私はするんです。これはもう無理ですよね、今の中央のあの様子では。それから地方もですね、今までのこのメンバーを集めているだけではね、難しいんですよ。総合特区の動きもね、まあそれは非常にいいことだと思うんですがね、中身を見てみると、なんか今まで出てた話を全部こうつなげてきてるんだね。だからね、本格的に行くかどうかってちょっと別問題なんですよ。21世紀らしいちゃんとね、地域になるのかどうか、21世紀らしいライフスタイルを作ってるのかどうか、ちゃんとみんなの普通の人でもね、雇用をちゃんとあるような形になるのかどうかってことを言うとね、甚だこと心もとないような、なんかそんなものが多いんですね。何にもやんないよりはいいかもしれませんけども、やっぱり本格的なですね、21世紀のなんかこの街の形、国の形、地域の形を作るというところまではね、まだなかなか見えてないところが多い。やっぱりメンバーの問題だと思うんですよね。技術も入れ替わり、考え方も入れ替わるわけだから、やっぱなんかこう新しいこのリーダーたちをね、あちこちから呼び集めてこないと、やっぱ新しい発想の総合特区みたいなのはこれ生まれないと思うんですよね。どうしてもやっぱり今までのね、まあ、小泉改革の時の構造改革特区の延長線上みたいな形になってくるわけで、まあ、やらないよりは本当にいいんですけども、なんかね、やっぱこれリーダーの交代って言いますか、メンバーの交代がないとね、ちょっとこの先は難しいっていうものが、地域おこしなんかの面でもね、実はね、もう顕在化しつつありますね。だいたい実力のある人って寄りつかないですよね、行政にね。行政や大企業に寄りつかないの、実力ある人たちは。もうね、うんざりですもんね。あんなしょうもない会議に出させられてさ、しょうもない補助金もらって、補助金もらったらなんかいろいろな制約があってさ、こんなバカなことしてられませんよね、はっきり言って。で、だからね、これやっぱりね、そういう今までの行政とは違う形でね、まあ新しい公っていうのかな、やっぱみんなでやると。で、それやらなきゃならないっていうのは、この、ね、必然性をみんなが感じるような、そういう事態が起きてからね、やっぱみんな動き出すんじゃないでしょうかね。リーダーシップの理論の中にですね、小さな危機を大きく使えっていう、まあフレーズがあるんですね。これは何も皮肉なことを言ってんじゃなくて、小さな危機が起きた時に、それが意味するところを大きく皆さんに知っていただいてね、考えていただいて、その小さな危機が本当に大きな危機になる前に、みんなで積極的に行動しよう。これがその小さな危機を大きく使えっていうことなんですね。だからそう考えるとですね、今の日本なんかも本当にまあ中国の問題だけじゃなくてね、検察の問題でも全部そうですけども、まあ、小さな危機がこうあちこちで起きてるわけですよ。で、こういうところからじゃあどうするんだと、発想と行動を切り替えていかなきゃならない。おそらく地方の盛り上がりとかね、地方の盛り上げってことに関してもね、うわもうこれはかなわんっていう危機がですね、これ来るんだろうと思うんですよね。やっぱりそういうものがあって、もうこれは何としてもですね、ここで踏ん張らないと、まあ、明日のこの地域がないというような状況になった時にね、なんか多くの人たちが出てきてですね、立て直しを本格化させると、まあ、そんな風になっていくんじゃないかなって感じもするんですね。だからこの歴史が動いているこの今のね、まさに歴史が地滑りを起こしている、歴史の断層を渡っている今のこういう瞬間というのは、本当によく考えて、普段から試行錯誤して、自分の行くべき方向と自分の辿るべき道をちゃんと考えておかないと、もう漂流しちゃうばっかなんだね。口をつぐんで漂流せざるを得なくなりますから、そこのところはですね、各自各用ですね、 よく行動していかなきゃいけないと思います。考えなきゃいけないと思いますね。で、大きな流れをつかんとかないと、しょうもないことで頑張っちゃったってこれダメですからね。まあ、本当に21世紀はですね、まあ、文献化された時代、それから企業も何もですね、その地域地域に根ざすという、そういう大きな方向性の中に今あるんだと思うんですね。まあ、ですから本当に細かいことにとらわれるんじゃなくて、一番大事なことをですね、熱心に追い求める、そういう人間に早くなっていただきたいと思いますね。そうしますとですね、だんだんだんだん未来が見えてくる。まあ、そんな感じじゃないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、歴史が動くときということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。